ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa, Rizna minasan, kyo, watashi, Iisan ga, Nihongo hosou wo okurimasu. Kyo no bangumi wa, niusu kara hajimari, tsuzuite, samazama na Indonesia no jouhou, soshite, ongaku wo okurimasu. Sore de wa minasan, mazu wa, niusu wo okiki kudasai. Hiki tsuzuki, shuhasu 335kHz ya 4755kHz ya ウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。バイデン大統領はプーチン大統領はウクライナ戦争で続けることはないと信じていることについてお伝えします。米国のジョー・バイデン大統領は金曜日、ロシアのフラジミル・プーチン大統領はウクライナをめぐる戦争を続けるつもりはないと述べました。バイデン大統領はキア・スターマー、イギリス首相と会談した際、両政府首脳が中東地域での合意確保、人質解放、即時停戦、ガザ地区への人道支援へのアクセス拡大などについて話し合うと述べました。9月14日土曜日、アナドルからアンタラが引用したように、米国大統領はインド太平洋についても話し合う予定です。バイデン大統領によれば、インド太平洋の将来にとってこれほど重要な地域はなく、米国はオーストラリアとのアウクスパートナーシップを誇りに思っており、過去3年間でこの地域をより自由でオープンで安全なものにしたと述べました。一方、スターマー氏は今後数週間から数ヶ月がウクライナにとって極めて重要な時期となる可能性があり、自由を求める重要な戦いにおいてウクライナを支援することが極めて重要だと述べました。スターマー氏がバイデン大統領に会うためにホワイトハウスを訪れるのは今回が2度目です。会議の結果は首脳会議後に発表されます。それでは次のニュースです。ロシアとウクライナは捕虜103人を交換することについてお伝えします。ロシア国防省は9月14日土曜日、ロシアとウクライナが103人の捕虜を交換し、解放されたロシア兵士が現在ベラルーシで援助を受けていることを明らかにしました。同省は両者間の交渉プロセスの結果、見返りとして AFU またはウクライナ国軍捕虜103人が解放されたと説明しました。国防省によると、ロシア人捕虜全員は現在ベラルーシに滞在しており、必要な支援を受けているということです。アンタラが報じたスプートニック・オーアナの報告書の中で、ロシア国防省はまた、ロシア兵士の本国送還の過程で、アラブ首長国連邦が人道的調停動力を提供していると述べました。それでは次のニュースです。イランは研究衛星チャムラン1号の宇宙打ち上げに成功したことについてお伝えします。イランは9月14日土曜日、国産研究衛星チャムラン1号の宇宙への打ち上げに成功したと発表しました。イラン国営 通信社イルナは報道の中で、イスラム革命防衛隊または IRGC の航空宇宙専門家が開発した固体燃料宇宙打ち上げロケットまたは KM100 を使用して土曜日の朝、デトロイトが 550km の軌道上に到達したと伝えました。 KM100 は2022年11月に準軌道飛行試験を完了しました。報告書によるとチャムラン1号の主な任務は行動と位相の観点から軌道操縦技術を証明するためのハードウェア及びソフトウェアシステムをテストすることでした。米国を含む西側諸国はイランのミサイル活動が国連安全保障理事会決議の2231号に違反しているとの懸念を表明しています。彼らはイランが衛星計画を利用して中東とヨーロッパを脅かす可能性のある大陸間軌道ミサイルの開発を隠蔽していると主張しています。イランは開発中のミサイルは通常ミサイルである2015年の核条約を支持する国連決議に従っていると主張し、この非難を拒否しています。イランは1月にも衛星ソラヤの打ち上げに成功し、地域から高度 750km の軌道に乗せました。それでは次のニュースです。国防大臣がベトナム大統領と会談し、インドネシアは台風ヤギ被害者を支援する用意があると発表したことについてお伝えします。インドネシアのプラボー・スビアント国防大臣は9月14日土曜日、ベトナムのハノイでベトナムのトーラム大統領と会談しました。プラボー大臣の東南アジア訪問の一環であったこの会談で、インドネシア国防大臣は台風ヤギ災害への対象において、インドネシアはベトナムの支援する用意があると述べました。9月14日土曜日、ジャカルタでアンタラが引用したように、プラボー国防大臣はトーラム大統領に対し、インドネシア政府と国民を代表してベトナム大統領に懸念と哀悼の意を伝えました。台風ヤギは2024年9月7日から12日にかけてハノイを含むベトナム北部を襲いました。多くの地元専門家によると、台風ヤギは時速約 150km の風をもたらしたことを考慮すると、過去30年間で最も強い暴風雨となりました。2024年9月12日現在の地方自治体のデータによると、台風ヤギにより199人が死亡、800人が負傷、128人が行方不明となっています。その後、嵐の結果、多くの建物、橋、重要なインフラが損傷しました。それでは最後のニュースです。ヘリー大使はジェックジャパン祭りのイベントはインドネシアと日本の人々の友情を反映していると述べたことについてお伝えします。在日本インドネシア大使であるヘリーアフマディ氏は9月14日と15日にジャカルタで再び開催されるジェックジャパン祭り2024年イベントは両国国民の友情を反映していると述べました。9月14日土曜日、ジャカルタで開催された2024年ジェックジャパン祭りの開会式に出席したヘリー大使は、インドネシア人と日本人の友愛関係が鍵であり、フェスティバルの活動は仲間を知り、感謝し、尊敬する良い方法であると述べました。ヘリー大使は同様の活動、すなわち2024年インドネシア祭りも10月17日と18日に東京のインドネシア大使館によって開催されると付け加えました。一方、在インドネシア日本大使である正木康史大使は、今年のジェックジャパン祭りは日本とインドネシア間の友好と 文化交流の象徴であると述べました。2009年にジャカルタで初めて開催されたこの毎年行礼のイベントは、インドネシアと日本の国民が両国間の絆を深め友好を発展させる機会となっています。ジャキジャパン祭りではみこしやアンクルンアートなど日本とインドネシアの文化芸術が紹介されます。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。リスナー皆さん、今週のトピックです。今回は大統領がヌサンタラ首都で国軍と国家警察職員に指示を伝えたことについてお伝えします。ジョコウィドド大統領は9月12日木曜日、ヌサンタラ首都の国家宮殿ヌサンタラルームで、インドネシア国軍とインドネシア共和国警察の当局者らに会見を行いました。大統領はその指示の中で、インドネシアの進歩と未来の象徴としてのヌサンタラ首都の変革の重要性を強調しました。大統領はヌサンタラ首都の建設は政府庁舎の物理的な移動に焦点を当てているだけでなく、考え方、労働文化、将来の課題に立ち向かう熱意の変化を反映していると述べました。大統領はまた、インドネシアを持続可能性に導く上でヌサンタラ首都の重要な役割を強調しました。それとは別に、大統領はヌサンタラ首都で起こっている変革は、黄金のインドネシア2045年を実現するというインドネシアの大きなビジョンの一部であると強調しました。同紙によると、インドネシアは2045年までに一人当たり所得を2万3000米ドルに達することを目標としています。さらに大統領は国軍と国家警察の関係者に対し、世界的な競争に直面する上で効率的かつ迅速な仕事の考え方と文化を取り入れることの重要性を思い出させました。ジョコウィドド大統領はまた、この変更は国軍と国家警察の両方の官僚的管理に大きな影響を与えることが予想されると述べました。それとは別に、ジョコウィドド大統領は、不確実性に満ちた世界情勢の中で国家安定の主な柱として、インドネシア国軍とインドネシア共和国警察の重要な役割も強調しました。国家元首は特に新型コロナウイルス感染症パンデミックの長期にわたる影響により、世界中の国々が現在も依然として非常に深刻な危機に落ちていることを強調しました。不確実性に満ちたこの状況において、ジョコウィドド大統領は、発展を支えるためにインドネシアの安定を維持しなければならないと強調しました。大統領は経済に関連するだけでなく、政治的安定の重要性も強調しました。10月に行われる政権移行と11月の同時地方選挙に先立ち、ジョコウィドド大統領は国軍と国家警察に政権移行プロセスの支援に参加するよう要請しました。クリスの皆さん、これで今週のトピックを終わります。
samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya.
リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1974年9月15日にベトナム航空706便墜落事故のことから始めます。ベトナム航空706便は1974年9月15日に南ベトナムのファンラン空軍基地近くで墜落しました。サイゴンのタンソンニャ国際空港行きの定期便でベトナム南部のダナン国際空港を離陸後、タン容疑者が手りゅう弾2個を持って同便をハイジャックしました。ル6タンは自動車盗難に代わるレンジャーです。彼は北ベトナムのハノイへの飛行機での移動を要求しました。理由は不明だが、パイロットはファンラン空軍基地の飛行場に近づいたが着陸を中止しました。その後間もなく飛行機は高さ1000フィートまたは300メートルから墜落し、乗客乗組員75名全員が死亡しました。次は2008年9月15日に国際民衆デイが初めて祝われたことについてです。2007年国連総会は9月15日国際民衆デイとして祝うことを決定し、各国政府に民主主義を強化定着させるよう奨励しました。国際民主主義デイは国連憲章の全加盟国間で開かれた民主主義を維持する上での政府の役割を促進するメディアとなることも目的としています。国連の公式ウェブサイトを引用すると、国際民衆デイは世界の民主主義の状況を見直す 機会を提供します。民主主義はプロセスであり、目標でもあり、国際社会、国家統治機関、市民社会、個人の全面的な参加と支援があってこそ、民主主義の理想がどこにいても誰もが享受できる現実に考えることができます。最後は2017年9月15日にパーソンズグリーン列車爆破事件についてです。2017年9月15日現地時間午前8時20分頃、イギリス・ロンドンの地下鉄パーソンズグリーン駅でディストリクト線の列車で爆発が発生しました。30人が病院や救急センターで爆発性化学物質またはTATP を含むタイマー付きの粗末なバケツ爆弾による治療を受けたが、そのほとんどが火傷でした。警察は翌日、ドーバー港の出国エリアで周辺国のイラク難民アメード・ハサンさん18歳を逮捕し、その後アーメード・ハサンさんが住んでいたサンベリオンテムズにある老夫婦の養護施設など複数の住所を固く捜索しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Voice of Indonesia.
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナー皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。 Voice of Indonesia。 リスナー皆さん、インドネシア語です。今日は MotoGP イベントに先立ち、10人の有名な MotoGP レーサーがマタラムシーでパレードを行ったことについてお伝えします。インジャーニー観光開発公社または ITDC 運営ディレクター兼プルタミナグランプリオブインドネシア2024年会長であるトロイレザー・ワロッカ氏は、2024年マンダリカ MotoGP が9月25日に開催される前にマルク・マルケズのような世界選手権で優勝したレーサーを含むベストレーサー10人のパレードが開催されると語りました。レザー氏によると、 MotoGP レーサーが通るパレードのルートはマタラム市周辺だということです。一方、国際レースに先立ち、主催者は特別な準備を進めています。マンダリカサーキットに行くための交通機関や警備施設、その他の支援施設など多くの準備が進められ始めています。主催者はこの国際レースイベントがインドネシア、特にロンボク島の経済と観光の促進に大きな経済結果をもたらすことを期待しています。それとは別に、2024年のマンダリカ MotoGP は昨年よりも大きな経済効果、すなわち3兆4000億ルピアの経済効果をもたらすことが期待されています。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Jika kau bersedia melihat bintang denganku, maka ku pastikan senyummu kekal karena ku akan selalu ada.
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナー皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソワナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソワナインドネシアです。今日はジャカルタの伝統的なお菓子をご紹介します。かつてのジャカルタには多種多様なグルメがありました。時間が経つにつれて、かつてジャカルタで食べられた美味しい料理の多くはますますまれになり、佐賀には絶滅し始めています。ブタウィ文化の中心地でもある南ジャカルタの観光名所の一つであるストゥババカンは、ジャカルタのあらゆる豊かな料理を維持する使命を持っており、その一つはエスゴヤンです。このエスゴヤンは実際には地元のバタウィ料理ではなく、バンドンの発祥です。話によると、90年代頃、このエスゴヤンはブミプリヤンガンから移転し、ジャカルタで有名になったそうです。話によると、それを揺すって作ることからエスゴヤンと呼ばれているそうです。エスゴヤンのカートには氷が入った箱の形をしたクーラーが装備されています。氷混合物を型に入れるときに、この冷却器を振ります。従って、エスゴヤンの販売者は、クーラーをどこでも押していく必要があるほか、エスゴヤンを有するのに十分な力も必要となります。このエスゴヤンは、細長い形がキャンドルに似ているため、エスルリンとも呼ばれています。ゴヤンを作るための材料はココナッツミルク、グラヌルと食品香料で構成されており、そして主材料はフンクエゴナです。フンクエゴナは緑豆の粉です。このタイプの小麦粉はジャカルタの伝統的な市場で広く販売されています。開発中に購入者を引き付けるために、エスゴヤンは様々な味で作られていました。変化に富んだ味を得るために、フンクエコナーにアボカド、ドリアン、チョコレート、イチゴ、パンダなどの他の材料を加えています。エスゴヤンの作り方も複雑ではありません。材料を一定の粘稠度に達するまで混合し、混合物を型に流し込みます。次に型を氷で待たされた冷却器に入れます。エスゴヤンのカートには通常真ん中にかなり大きなクーラーが付いています。氷の混合物が凍る周りに、エスゴヤンを楽しむときにハンドルとして穴を開けます。その後、氷混合物が均一に凍るようにカートを振っています。エスゴヤンの味を選択すると、エスゴヤンをコーティングするオプションが表示されます。例えば、甘くとろけるチョコレートと香ばしくローストしたピーナッツです。エスゴヤンを保存するために、ショッピングセンターでエスゴヤンを見つけることができるようになりました。リスナーの皆さん、 これでパソナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Seribu jalan di dunia, mengapa berpapasan bertemu dia? Inginnya lari pergi tanpa kata, mengapa sudut mata hafal rupanya? Lupa bawa lupa. Ketika kembali ku jatuh cinta. Hangat tapi ku terjaga, rindukan dirinya si pusat kecewa. Lupa bawa lupakan nyata, mudah tapi menyangkut dia. Ku tak bisa, sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara, seketika kembali ku jatuh cinta. Sialan dia, sakitan air mata sia-sia.
Of Indonesia.
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はワルナワルニをお聞きください。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。インドネシアは2024年9月3日火曜日にフィリピンのマニラで開催された World Travel Awards 2024でアジア Leading Adventure Tourism Destination の称号を獲得しました。この称号は以前は日本、タイ、スリランカに交互に授与されていました。今年アジアの主要アドベンチャー観光部門に Nominato sa kita hokano iku sa kanokuniwa Chugoku, Indo, Nihon, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, sostetai des. World Travel Awards wa kanko sangyo no samasana bunya ni okeru yuso na kuni wa yousou suru ibento des. Kono show wa ryokou gyokai no semonka oyobi ippan no hitobito no touhyou ni motozuite maetoshi juyo sarete imasu. Chiritekina ichi no okage de Indonesia wa namihasureta zizen no yutaka sa o teikyo shimasu. Yudai na kakkazan kara midori yutaka na nettai rin, umi no utsukushi sango sho made. Kore wa bouken ryoko sa ni totte ookina miryoku desu. Rinjani san nado no yama-yama de no trekking kara Kalimantan no kyuryu de no kyuryu kudari made. Boken gata kanko spoto no tokuchou ya taiken wa kakuchi de kotonarimasu. Jissai, Komodo tou de wa kankokyoku ga zizen no seisokuchi de Komodo no ookage wo miru koto ga dekiru hozen surizumu toiyu mezurashi taiken mo teikyo shite imasu. Indonesia wa sizen no suksesa ni taiyoku dake dewa naku, honkaku tekina adventure tourism taiken no kaihatsu ni oite mo kakusin wo suzuite imasu. Genzai, sekai tekina kanko agento ga Indonesia no adventure tourism no suksin ni koken shite imasu. Kokusai kanko kikan Interpret Travel wa jimoto community to dento tekina sukuhaku sisetsu to no chokusetsu koryu ni juuten wo oite imasu. Karera wa Sulawesi to Aja Ampat, Kalimantan, Flores to deno tokubetsu kanko fukume kanko keku kazu wo 2030 nen ni 2000 nen, 2024 nen ni 4000 nen ni fia sukoto mokuhyo to shite imasu. Risna no minasan, kore de warna warni owarimasu. Mata hoka no kiyomi bukai topiku de aimashou.
Voice of Indonesia.
インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はインドネシアの女性歌手アストリーをご紹介します。アストリーとして親しまれているラハマニア・アストリーには、ジャカルタ出身のソングライターです。彼女の名前は2017年に「Menua Bersama」というタイトルの最初のシングルをリリースしたことで知られるようになりました。その後もアストリーはインドネシアの音楽愛好家に受け入れられる作品を制作し続けました。さらに2023年11月にはジャカルタのグローラ・ブンカルのスタジアムで行われた Coldplay のコンサートのオープニングミュージシャンとして信頼され、音楽の旅に歴史を刻みました。2024年9月9日、彼女は Love Me Like You というタイトルの英語歌詞の新しいシングルをリリースしました。この愛をテーマにした曲は、アストリーがプロデューサーとしても活動したリチャード・クラリッサとファタン・マウラーナと共に書いたものです。Love Me Like You は典型的な2000年代の R&B スタイルを持っています。ハマダ・アブドゥル・シによるダンス・フリスケのミュージックビデオもついています。リスナーの皆さん、これからラハマニア・アストリーニの新曲「Love Me Like You」をお聴きください。
Doesn't matter what they say about us. You got me all in my feels. You got me head over heels for you, for you. There isn't nothing I wouldn't do. Don't worry, boy, 'cause me and you together sounds real good. Say that you want me too. When we're together.
Ketika
リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は foi__official、 Twitter は @foi_indonesia、 TikTok は foi__official、 メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。